おはようございます。
昨日まで東北の仙台に行っておりました。金曜日からですね、今日まで、仙台で、東北希望の祭典という集会が行われております。今日の夜まであるんですけれども、この集会はですね、世界的な伝道者であるビリー・グラハムという人がおりますが、この人はアメリカの歴代の大統領の就任式には必ず説教するというですね、大人物でありますけれども、彼の、ビリー・グラハムさん93歳でまだお元気だそうですが、その息子さんのですね、フランクリン・グラハムという人がおりまして、このフランクリン・グラハムという人がサマリタンズ・パースというですね、サマリア人の財布という意味ですけれども、そういう慈善団体をやっておりまして、このサマリタン・パースがですね、昨年の震災の直後に、ジャンボジェットで、世界で真っ先に支援物資を持って、仙台空港にやってきたんですね。で、その後も、1年間、ずっとその東北の支援をしてきた団体なんですね、サマリタンズ・パースという。でこの代表であったのがこのビリー・グラハムの息子のフランクリン・グラハムという人なんですけれども、この人が、この人はこの慈善団体をやってたんですが、お父さんのビリー・グラハムの後を継いで、お父さんのような、伝道者に、人々にこの福音を伝えるという働きも最近始めるようになっておりまして、で、この人が金土日とですね、この仙台の大きなそこのグリーンアリーナみたいな大きな体育館ですけれども、そこを会場にしてですね、東北中から人々を招いてこのキリストの福音を伝えるという集会をやっているわけです。つまりその大きな震災があってですね、その物質的な必要をサマリタンズ・パースというところを通して満たしてきたわけですが、それだけではなくて、その霊的な必要をですね、この集会を通して福音を伝えることによって、本当の喜びと希望を伝えたいということで、今行われております。で、私はなぜ行ったかというとですね、来年広島にこのフランクリン・グラハムが来て、広島でもそういう大会をすることになったもんですから、その視察というかですね、仙台から始まって、日本全土にというような形でやりたいということで、広島の代表の一人として行ってまいりました。ちょっと余談ですけど、飛行機に乗って行ったんですけど、金曜日に、仙台空港が霧でですね、もう仙台空港見えてたんですけど、霧で降りられませんって言われまして、成田に行きますってチューッと U ターンしてですね、広島まで戻らなくてよかったんですけど、成田空港に降ろされまして、で成田空港の近くのホテルに泊まって、で次の日の朝早く新幹線で、仙台まで、行きました。はい、面白い体験だったんですけどね。で帰りは仙台から飛行機で帰ってきたんですが、仙台空港、皆さん地震の直後のね、映像テレビに流れてたじゃないですか。行きましたけども、そんなことがあったとはとても思えないような、もう完全に復旧して綺麗な空港になってました。びっくりするぐらいですね。ただそのこれも全然余談ですが、そのフランクリン・グラハムですね、自家用飛行機で、飛んできて仙台空港に本人降り立ったんですが、まだその飛行機を止めておくところが直ってないということで、飛行機はそのまま羽田に行ったそうですけども、フランクリン・グラハムを置いといて、やることがなんかでかいというか、なんか戦争の頃からあんまり変わってないような気も若干しましたけども、そういうようなことで仙台に行って昨日帰ってまいりました。本当に東北の、復興はですね、もちろんまだまだ長い長い道のりなんですけれども、確実に、進んでいるなということも感じましたし、そしてまた来週の日曜日はですね、メモリアル礼拝ということで、この東北の震災の、ことを覚えて、祈り、 支える礼拝にしたいと思っておりますけれども、その時にですね、特にこの、まあ、教会関係のいろんな団体であるとか個人であるとか教会が、この震災の後どのようにこの復興のお手伝いをしてきたかということ、また今ですね、その身として新しい教会が生まれたりいろんな活動がまだ行われているんですけれども、そういうことを来週の礼拝ではご紹介したいと思います。東北のそのいろんな地域の教会には教会になんか一度も行ったことがないの人が次々に今来られているそうです。やっぱり神様が不思議な方法でですね、働いてくださっているなということも感じました。さて、では今日も旧約聖書のお話をしていきたいと思うんですけれども、今日はですね、贖いの原点というテーマでお話をしたいと思います。で、贖いというですね、まあ、古い見たこともないような漢字を当てる字なんですけれども、これはこの聖書の中の大切ないくつかの言葉の、まあ、ベスト3には間違いなく入ってくるというですね、重要な言葉の一つなんですね。まあ、英語ではアトーンメントとかリデンプションとかっていうんですけれども、まあ、日本語では贖いと、まあ、訳しますが、この贖いということの始まりとなった出来事を今日はお話をしていきたいと思います。で、聖書は出エジプト記の1章から16章ぐらいまでのところです。全部読んでたらそれだけで終わってしまいますから読みませんが、皆さん、まあ、この出エジプト記の話はですね、よくご存知だと思うんですね。特に10回というね、有名な映画になりまして、まあ、古いですけどね、10回も、60年代の映画ですかね、チャールトン・ヘストン、全米ライフル協会会長チャールトン・ヘストンが主演して、有名になっている映画でしたけれども、まあ、あれをご覧になったことはあると思うんですが、まあ、一つのこの、西洋のというかね、この西洋史の古典としても重要な出来事なんですが、そのお話を今日はしたいと思うんですけれども、ちょっと今日も急いでやりたいと思いますが、まずですね、先々週お話をしたことを少し思い出していただきたいと思うんですが、アブラハムという人に、誰かわからないけれども突然その天から声が聞こえてですね、私の示すところに行きなさい、そうしたらあなたのを祝福して、またあなたを祝福のもとへとしてあげましょう。まだ子供もいなかったアブラハムにですね、神様は約束をなさって、彼はその声に従って、行ったところのない見ず知らず のパレスチナに移住したわけですよね。そこで、まあ、なかなか子供が生まれなかったけれども、神様の約束に通り子供が与えられた、ね、でもその子をある日突然捧げなさいって神様に言われたわけですけれども、アブラハムはその声に従ってですね、喜んでその我が子を捧げようとするわけじゃないですか。でも神様がそれをとどめられて、でイサクにヤコブという子供が与えられた、ね、でこの、まあ、ヤコブの12人の息子たちが与えられて、そのうちの一人のヨセフというのが先にエジプトに売られて、でこのヨセフのおかげでヤコブ一家は飢え死にしないで住んでエジプトに移住したというところが先々週までのお話です。ギュッと詰めて話すとですね、でエジプトに移住したわけですけれども、その時にはですね、70人であったと、ヤコブ一家は70人であったと聖書に書いてあります。70人、その後ですね、430年が一遍に経過しています。その430年の話は聖書に出ておりません。聖書は細かいところはえらい細かいんですけど、飛ばすところ一気に飛ばしますね。430年と飛ばしてますで430年経った時にですね、なんとこのヤコブの子孫は壮年男子だけで60万人になったと書いてあるんです、聖書に。壮年男子だけで60万人ということは、子供やおじいちゃん、さらには女性を加えれば200万人とか300万人とか、あるいはもっと多いような人口ですよね。70人が430年間に200万人300万人になったということなんですけども、これ厳密に計算してみるとですね、 各家庭に3人ずつぐらい男の子が生まれて11世代か12世代ぐらいするとちょうどそれぐらいの人数になるんですよ。だからまんざらむちゃくちゃな数字ではないんです。しかしですね、この430年間の間にこれだけ多くの人数が増えるためにはどうしても必要なものがあったんですね。それは食料なんです。でこの時代、世界で最も肥沃であった土地の一つがエジプトなんですね。でエジプトにはナイル川があります。で、ナイル川はですね、今でももちろんとうとうと流れておりますけれども、昔はですね、ナイルの上流に雨季になると大量の雨が降ります。アフリカの要するにナイル川の上流というとちょうどこの熱帯雨林のあたりなんですよね。そこに雨が大量に降って、そしてその雨が一気に流れてくるわけです。そしてこの大洪水を起こすんです。でも大洪水とともに肥沃なこの土地をですね、このナイルの沿岸にもたらすわけです。で、あのエジプトのナイルの沿岸部っていうのは雨がほとんど降らないところなんです。だから雨季になったら肥沃な土地が上流からダーッと流れてきて、そしてそこにバーッとみんな種をまくとですね、その後はカンカン照りですから一気にバーッと育って、たんまりとこの収穫を得るという、そういうことをやってたんですね。故にですね、このエジプトは非常に豊かな土地だった。そういう豊かな土地であったが故に70人であったユダヤ人が200万人300万人になれたということですね。だからここにもつまり神様の計画があったということです。つまりヤコブ一家はこの一時的に飢饉を免れるためにエジプトに行っただけではなくて、神様はこのアブラハム・イサク・ヤコブに与えられた星の天の星のように海辺の砂のように増やすっていう約束をですね、このエジプトという土地を用いて成就されたということなんです。神の計画っていうのは、まあこれまでもお話してますけれども、非常にやはり不思議で、しかしなんていうか素晴らしいものなわけですけれども、ここにもそれが表されているわけなんですね。しかし今度はですね、新しい問題が起こりました。エジプトでユダヤ人がの人口が増えてしまったがためにですね、エジプト国内で大問題になったんですよ。エジプト人よりも下手するとユダヤ人の方が多くなっちゃったわけです。それで、エジプトにとってこれは大変な脅威になりました。出エジプト記の1章の10節に、これ以上の増加を食い止めよう、一度戦争が起これば敵側について我々と戦いこの国を取るかもしれないと、そうエジプト人は考えるようになったんですね。どんどんどんどんユダヤ人が増えていくから、ね、最初はちょっとしかいなかったのにですね、気がついてみるとあっという間にユダヤ人が増えて、そこで、ファラオというのはエジプトの王のことですけれども、ファラオはですね、この人口抑制策を始めました。中国の一人っ子政策みたいなんですけれども、労働をまず重くしたんですね。それまでユダヤ人というのは別に奴隷でも何でもなかったんです。ユダヤ人と一緒に暮らしてたんですけれども、エジプト人とユダヤ人は仲良く暮らしてたんですが、もうこれ以上増えたら困るということで、ユダヤ人を、まあ、言ってみれば奴隷にして、奴隷とか労働力にして区役を課したんですね。しかしながら区役を課しても全然一向に減らないと。そこで、まずですね、ユダヤ人の助産婦たちに、子供が生まれて、ユダヤ人に子供が生まれて男の子だったら殺しなさいって命じたわけですよ。ひどい命令ですね。でも当然助産婦たち自分の民族の子ですからね、殺しませんよね。殺したくはない。それで、男の子を殺さないもんですから、仕方なく今度はファラオはユダヤ人たちにですね、男子なら、生まれた子供が男の子ならナイル川に放り込むように命じたんですね。ナイル川に放り込むっていうあたりがね、何かこのリアリズムがありますよね。ナイル川に放り込めと、そうやって、で男の子ならって書いてあるらどうしてかというと、要するにこの男の子が育つと兵士になるわけですよ。 で戦争になった時にその敵側に寝返ってしまったら自分たちの国を取られてしまうから、だから女の子はいいけれども男の子は殺せとか、男の子はナイルに放り込めというふうに命じたわけですね。そんな最中に生まれたのがモーセです。モーセはですね、このレビの一族に生まれたと書いてあります。このレビの一族に生まれたっていう表現はですね、ヤコブに12人の子供がいて、その子供ごとに、その子供の子孫ごとにですね、一つの部族みたいなのができていたということがわかるわけですね。ぐちゃぐちゃにならないで、このレビの子孫はレビ族、ユダの子孫はユダ族、シメオの子孫はシメオン族というふうにこうできていたということがわかります。でこのレビの一族に男の子が生まれるわけですけれども、この両親はですね、この子をナイル川に放り込んだんですが、ただで放り込んだわけではありません。カゴに入れて放り込んだ。だから一応お触れは守ってるわけです、ね、お触れは守ってるんです。ナイルに放り込んだんですよ。だけれどもカゴを作って、しかもですね、これ聖書をよく読むとですね、防水加工して、水が入り込まないように防水加工してナイル川に放り込んでるわけです。それだけじゃなくて、お姉さんのミリアムというのがですね、この後からついてですね、弟がどうなるかこう見に行ったみたいなことが書いてあるんですけれども、でこの不思議なことにというか、まあ、これも神様の摂理でしょうけれども、ファラオの娘がナイル川で水浴びをしていたかなんかをしている時にですね、この上流からどんぶらこどんぶらこと、桃太郎の話みたいな感じですけど、桃太郎の話ってこっからできたんじゃないかと私は思うんですけど、違いますかね。このカゴに乗った男の子が流れてくるわけですよ。でファラオの娘はですね、これを非常に哀れに思うんですね。お父ちゃんひどいことやるよと、ね、いくらユダヤ人が増えたからといってこんな可愛い子をナイル川に流させるとはということで、彼女はこの子を拾って育てるわけです。でも10回なんか見ると、たまたまこのモーセがの籠が流れてきた感じしますけれども、おそらくですね、もっとたくさん流れてたと思います。同じように生まれた子供はですね、放り込め、みんな同じようにやったんじゃないかと私は思うんですよ、ナイル川籠だらけだったり、そんなことはないんですけども、でたまたまモーセは助けられて、それだけでなくてですね、これ王家の娘ですから、子供を自らの父で育てるということはしませんね。まあ、日本でもそうでしたし、エジプトでもそうだったわけで、乳母が必要だなという時に、そばにこの水をジャブジャブこうかき分けながらついてきたお姉ちゃんが、はい乳母紹介しますって言ってですね、自分の、まあ、本当のモーセのお母さんを、まあ、乳母として紹介して、でそのまま連れて帰っちゃうわけですよ。うまいこと言ってますね。そしてモーセは、ある程度の年齢になるまで実の両親のもとで育つわけですね。そこで彼は、自分はこのアブラハム、イサク、ヤコブという先祖のもとに生まれた、まあ、ユダヤ人なんだよと、ね、エジプトにやってきているんだよと、でさらにはこの自分たちの民族はにはこういう神様がいるんだよとかですね、まあ、そういうような、要するに民族、ユダヤ人としてのアイデンティティを、両親によって、植え付けられたというか与えられたと思います。で少し大きくなったところでエジプトの今度は王子としてですね育つわけです。で映画だとそこでねユル・ブリンナーが出てきてね、あのハゲのユル・ブリンナーが、あれは聖書に出てこないんですよ、あれも聖書に出てくると思ってる人いるんですけど、まあ、あれが後にその本当のファラオになるみたいな、まあ、本当にそういうことだったかもしれませんが、モーセは今度はエジプトのですね王子として、まあ、当時の最高の教育を受けるわけですね、まあ、エジプトはその時代世界で最も優れた文明を持っていましたから、その教育を受ける。しかし、大きくなった時にですね、まあ、どこか見回りをしていた時に自分の同胞であるユダヤ人が奴隷としてこき使われていると、ね、それを見てですねモーセは エジプト人を、まあ、虐待をしていたエジプト人を殺してしまうんですよね。でもそのことがファラオにバレて、で命を狙われて仕方なくエジプトを脱出してミディアンに行くわけですよね。ミディアンというのはこのあとユダヤ人を連れて、出て行った先です。つまりそこでモーセはやがてはユダヤ人を連れて旅をするところを羊飼いとして40年下調べしてたんです。神様はですね、このモーセという人を育てられてるわけですね。これは一つの真理だと思います。神は例えばですね、そのユダヤ人、モーセをですね、ユダヤ人を救うために、生まれつきリーダーに育てる、生まれつきのリーダーって変ですけども、することもできたと思うんですが、彼がやがてこの大きな大群衆であるユダヤ人を率いてエジプトが出ていくためにですね、まずその両親からユダヤ人としての自覚というかアイデンティティを植え付けられ、そして今度はエジプトの最高の学問の教育を受け、さらにはミディアンで40年間羊飼いをやるというですね、実に周到な教育というか訓練を施していらっしゃるんですね。それだけではなくて、かつては自力で腕力でなんとかユダヤ人を助けようと思ったあのモーセですけれども、40年後に神様がエジプト行ってあなたの同胞を助けてこいって言われた時には、いや私なんかできませんと言ってですね、非常に弱気になっていたとも言えるし、でもへりくだる人になっていたということも言えるわけですね。つまりモーセの人格さえも神は育てておられたということがわかるわけですね。神はご自分の計画を実行するために人を用いられるが、そのために人間社会の教育や本人の経験などさまざまな方法で訓練されるんですよということがわかります。ご存知のようにその後ですね、神様はモーセにですね、モーセが羊を飼っている時に燃える芝の木のところに現れて、あなたの靴を履き物を脱げと言われてですね、そこで、あなたをエジプトに遣わすとおっしゃるわけですね。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知ったと、そうおっしゃいました。つまりこの神はですね、ユダヤ人をエジプトに連れて行って、そこでそのアブラハムの約束を成就して大きな民にされた、でも彼らが苦しんでいるということもご存知であって、その叫びを聞いてらっしゃったということがわかるわけですね。でモーセに、あなたはエジプトに行ってこのユダヤ人を連れ出しなさいと言われるわけですけれども、初めはモーセはこれを拒むわけですね。当然のことですけれども、しかし最後は説得されてエジプトに向かいました。今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだですね。モーセは最初はいやそんなの私には無理ですよとか行きたくありませんとか言ってですね、最後は私は言葩の人ではありません、おしゃべりが苦手だから、ちょっと無理ですって言うんですよね。そうすると神様が、じゃあお前のお兄さんアロンを連れて行きなさい、ね、アロンはおしゃべりだから、そう書いてるんですけど、アロンが代わりにしゃべる、ね、でそう言われて行くんですけど、その後見てみるとアロンはほとんどしゃべってません。要するに言い訳だったということですね。昔も今もね、人間のやることは一緒ですね。なんか嫌なことがあるといろいろ言い訳するわけですけども、でもモーセは渋々というかね、神様の声を聞いてエジプトに再び向かうわけですね。かつては王子であったあのエジプトに、羊飼いとして、向かうわけです。そしてそこで、王ですね、エジプトのファラオに、会いまして、私の民をエジプトから 連れ出すようにイスラエルの神主が命じておられますと伝えるわけです。イスラエルの神主とこう言っているんですけれども、この聖書の中にですね、聖書の神様というのはもちろんこの天地創造の神様であるんですけれども、アブラハム、イサク、ヤコブに声をかけられた神様ですが、こう名前がないんですね。名前が、でこの神様の名前というものが初めて、掲示されたのがモーセとのやり取りの中なんです。モーセがあなたはどなたですかと、あなたの名前は何ですかと聞いたときに、この神が私はあるとおっしゃったんですね。英語では I am that I am が古い訳です。 I am who I am、私はあるというものであるとなんか分かりにくいですが、そうおっしゃったんですね。で、この私はあるというものだっていう、その私はあるという言葉の頭文字を取ると、これが、ヤーウェとなるんですね。でヤーウェというのがヘブライ読みですけれども、これを、中国語の聖書を訳したときに、このヤーウェを主の主と訳したんです。で日本語の聖書、私たちの聖書にはそのままその主という漢字が使われています。で古い日本語の聖書の時には、これは、エホバとなっておりました。エホバと訳されていました。エホバの証人というのがありますけどね、あれはここから来ているわけですけども、正確にはこれは、ヘブライ語の YHWH というですね、この言葉です。で実はこれはどう読むかということは正確に分かっておりませんが、まあ、ヤーウェと我々呼び名を表しておりますが、日本語の聖書ではこれを主と訳しています。まあ、いずれにしてもこの主がですね、イスラエルの神主がユダヤ人をこのエジプトから出国させると言っているとファラオに言うわけですよね。ファラオは最初は、まあ、かつてはですね、ユダヤ人は邪魔だったわけじゃないですか。どんどん増えてね、脅威だったんですけれども、労働力として使うようになってからか、あるいは出て行かせてくれと言われたせいか分かりませんが、へそ曲がりだったのか分かりませんが、出て行かせてくれと言われた時にですね、嫌だと言ったんですよ ね困ると、ね、あいつら今レンガ一生懸命焼いて、そのレンガでいろんなものを作ってるから、ね、人口増加は最初は脅威に感じておりましたけれども、労働力を失いたくなかったので拒絶をするわけです。でもモーセがそんなことを言うもんですから、ユダヤ人の労働を重くしたんですね。レンガを作るために藁を与えないことにしよう。でユダヤ人たちは困りましてね、藁がないわけですから、ここからこの藁をもつかむというのがですね、まあ、出たわけじゃないですよ、あんまり面白くなかったですね、で藁を自分で探してレンガを焼かなきゃいけなかった。だからエジプトに行ったモーセはですね、もちろん当然ファラオが最初の敵なんですけれども、この労働が重くなったもんですから、ユダヤ人たちからもですね、モーセはえらい今度は反発を受けるわけですよね。お前が来て、俺たちを助けるなんて言うから、こんな労働が重くなっちゃってね、藁を探してレンガを作らなきゃいけなくなったじゃないかとか、ね、主なる神ってのは一体何なんだ、イスラエルの神主って何なんだと。430年経ってますからね、もうユダヤ人たちも忘れてるわけですよ。自分たちの父祖の神が誰かとか、そういうことも忘れていたわけですね。ですからモーセはこのファラオとユダヤ人たち両方を相手にしなきゃいけなくなった。大変なことですね。ファラオも説得し、そしてユダヤ人たちも説得する。ファラオに対してもこのイスラエルの神主の言葉は真実であるということを分からせ、またユダヤ人に対してもイスラエルの神、あなたたちの神主の言われたことは真実なんだと、この主は生きておられてあなたたちをエジプトから助け出されるんだということを納得させなきゃいけない。そこで起こったのが心の都の災いなんですね。まあ、正確に10個ですけれども、最初に9つの災いが起こってますね。まあ、皆さんもよくご存知の話ですけれども、まず最初はですね、ナイル川が血に変わるんですね。でその次は今度はナイル川からカエルが上がってくるんですね。これは2つともですね、ナイル川に関係している災いなんですよ。で最初に言いましたように、 エジプトっていうのはナイルの恵みって言われる国なんですよね。つまりエジプト人たちはあるいはユダヤ人たちもナイルがあるから自分たちはこんなに豊かなんだと、ね、ナイルのおかげで自分たちは豊かな国を持てたんだとそう思っていたわけですよね。でもそうじゃないと、神がこのイスラエルの神が、主がですね、もし、このナイルの恵みをとどめたならば、それこそナイルの水が濁りまたカエルが山ほど上がってくるようになったら、このナイルの恵みはあなたたちに届かないんだよということがこの2つの災いの教えていることなわけです。その後の災いは4つ、まあこれは4つの災いが1つの括りなんですけども、ブヨとアブと疫病と腫れ物なんですね。最初はブヨですからもう体中痒くてしょうがない。で、かゆいのが収まったら今度アブが飛んできて体中刺されて痛くてしょうがない。で、痛いのが治ったなと思ったら今度疫病が襲って、まあ、熱が出て苫しんでですね、最後は体中腫れ物だらけになってですね、まあエジプト人ひどい姿になったと思いますけれども、これらはいずれもですね、人だけではなく家畜にも及んだと書いてあるんですね。つまりこれはこの人間や家畜が安全に暮らせているのはですね、これは決して偶然ではなくて、この神、主なる神が守っておられるから、こうして平和に安全に暮らせているんですよということをこれらの災いは、教えているわけです。もし神がその、まあ、守りというのはね、加護というかこの、まあプロテクションを除けばですね、もう一瞬にして、大変なことがあなたたちに及ぶんだよということを教えているわけです。そしてその後の3つはですね、瓢と稲穂と暗闇なんですけども、これは農作物に関するものなんですね。最初に言ったようにエジプトは豊かなこの穀倉地帯というか作物の取れるところだったわけですけれども、でもそれももし瓢が降ればですね、全ての作物は倒れてしまう。さらに稲穂が来れば全部食べられてしまう。そして暗闇が覆えば日が照らないわけですから、作物はみんな枯れてしまう。つまりこれらのこの最後の災いはですね、農作物が育っているのもイスラエルの神主のおかげなんだよということをですね、教えているわけです。で、さらに不思議なことに、これらの災いはユダヤ人の住んでいる地域には及ばなかったっていうんですよね。これはすごいことですよね。つまりエジプトの人にはアブがやってくる、ブヨがやってくる、疫病が流行るし腫れ物ができるしですね、氷は降ってくるし、でもユダヤ人の住んでるところにはですね、ブヨ一匹飛んでない、アブも飛んでないし、氷も落ちてこないし、イナゴも行かないし、イナゴがそこ行こうとすると立って U ターンしてですね、エジプト人の作物をみんな食い荒らすと。当然これはですね、このこれらのことがによってですね、この主と呼ばれる神が生きて働く本当の神であるということをエジプト人だけではなくてユダヤ人にも示された、教えられた、このことによってですね、そういう目的があったということが分かります。430年経ってるわけですから、薄らいでしまっていた彼らの神がどういう神であるかということをですね、ものすごい力を持って、この自然をさえ支配される神なんだと、しかも自分たちの神なんだと、自分たちを特別に守ってくださる神なんだということを、これらのことを通して、ユダヤ人たち、特にね、エジプト人だけじゃなくてユダヤ人たちも理解したと思います。そして、最初はモーセのことを非難していたユダヤ人たちもですね、こういうことが続くとですね、次第にモーセを尊敬するようになって、モーセの言うことは正しいと、モーセはこの主なる神から使わされた神の使者なんだということを認識するようになっていきました。さらにはエジプト人からもモーセは尊敬されるようになっていくんですね。で、まあ、先ほどから言っておりますけれども、これらの災いは 人間や家畜が健康であったり農作物が豊かに実ったりするのはこの主の恵みと守りがあるからだということをですね教えているわけです。でもこの災いはこの9つでは終わらなかったんですよね。最後の10番目の災いがありました。でこの9つの災いでエジプト人もファラオも散々やられて、もうクタクタになっていたんですけれども、それでも生かせなかった。でもそれは言ってみればこの最後の災いを彼らが経験しなければならなかったからであります。この10番目の災いは最も恐ろしいものでした。それは全てのウイゴが死ぬというですね、第一子が死んでしまうという恐ろしいものでありました。でしかしこの10番目の災いはですね、避ける方法をこの主は、示されたんですね。今まではユダヤ人は大丈夫だった、エジプト人であればダメだった。でもこの10番目は実は全ての人に対してです。エジプト人もそうなんです。一切の傷のない羊あるいはヤギを殺してその血を家の扉のですね、柱と鴨居に塗ると、つまりこの自分の家の扉を血で塗ると、そしてその建物の中にいれば第一子は死なずに済むというですね、非常にこれまあ不思議なというか、ちょっともう日本人の私たちからするとですね、えらい血生臭い方法という感じですけれども、そうすることによってこの、まあ、死の死者がですねその家の前を、まあ、過ぎ越すと、通り過ぎていくと、今日のまあ御言葉として挙げたとこですけれども、あなたたちのいる家に塗った血はあなたたちの印となる、血を見たならば私はあなたたちを過ぎ越す、私がエジプトの国を打つとき滅ぼす者の災いはあなたたちに及ばないと。でもこの時には先ほどの9つの災いがありましたから、ユダヤ人はもう間違いなくことごとくですね、この自分たちが自分たちの神ですね、主なる神というのは本当の神であって生きていて働いている神だということを、まあ本当に恐怖というかね、恐れを抱いていたぐらいだと思いますから、モーセからそういう話を聞いた時にはみんなですね急いで、羊やらヤギやら探してきて、これを殺してですね、もうベタベタともう家の扉に塗ってですね、その中でみんなガタガタ震えてたと思うんですよ。でさっきも言いましたけども、おそらくユダヤ人だけじゃないんです、エジプトの人たちも随分やったと思います。この後のお話を読むとですね、ユダヤ人と一緒にエジプト人たちもエジプトから出てきてるんです、かなりの数で。この一緒に来たエジプト人が在留異国人とかいろいろ呼ばれてるんですけども、結構いろいろ問題を起こしてるんですが、でもエジプト人であってもこの主を恐れるようになってるということですね。そして、まあ、予定通りとか予告通りこの家に柱と鴨居に血を塗っていなかった人たちはそのウイゴがですね、ファラオのウイゴから家畜のウイゴに至るまで、死んだというふうに聖書には書いてあります。もうこの最後の災いをもってですね、ファラオも、まあ、降参ですね、投了です。頼むから今度は出てってくれと言ってます、ね、わあ、もう一刻も早く出てってくれと、で他のエジプト人たちもですね、頼むからもうあんたたちいてもらっちゃ困ると、もうこれ以上災いがエジプトに下ったらエジプトは完全にですね、それこそもう国が崩壊してしまう。で出て行ってくれるならこの指輪もあげる、この腕輪もあげるってですね、もう腕輪も耳輪も鼻も全部外してですね、もうこれあげるから出てってくれって言ってですね、ユダヤ人をみんな出て行かせたわけですよね。まあこの後のお話はまたいずれするといたしまして、この最後の災いの時に、最初に申し上げましたけれども、 この贖いということのですね、まあ、原理が示されたわけです。遺語の死を避けるためにですね、この遺語が殺されないために、傷のない一歳のオスの羊あるいはヤギを殺して神の裁きを免れるという行為は、代わりの命によって命を救うというですね、贖いというのは命を、人間が命を救われるために代わりの命を差し出すということです。代わりの、身代わりの死ですよね。身代わりの死をもって本人が死を免れるということですけれども、この最初の形が過越しのこの出来事で、行われたということですね。贖いということの原理がここで最初に、聖書の中で最初に掲示されたわけであります。このことはやがてイエス・キリストの十字架によって全人類にこの贖いの法則というものが適用されることになったわけです。すべてのロマのパウロのですね、書きましたローマ書の3章の23節24節に、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。これを先ほどのエジプトの話に置き換えればですね、全ての人は実は神の裁きによって死ななければいけないけれども、キリストがまさにこの羊となってくれて、私たちの身代わりとして死んでくださって、その扉の背後にいれば私たちはこの裁きを免れるんだと、死なずに済むんだと、それが全ての人に適用されているんですよということをパウロはここで言っているわけです。十字架はまさにこの血塗られた柱と鎧なんですね。だから柱と鎧なんです。キリストの十字架はこの出エジプトの話から何千年も後なんですけれども、つまりですね、神の計画というものはもうこの時点から始まっているということです。神様は決してその場しのぎで何かをされる方ではないということです。それこそアブラハムを召された時から、あるいはアダムがあのエデンの園で神に背いたあの時からですね、それこそあの獣のを殺して衣を与えた時からと言ってもいいかもしれませんが、この神の贖いの計画というものは立てられて、そして実行に移されたということがわかるわけですね。私たちは皆罪を犯してこの神の裁きを受けなければならなかったものですけれども、キリストのが私たちの代わりに死んでくださった、まさにこの方の贖いの技によって私たちは今生きるものとなった、神の裁きを免れているということを感謝したいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は出エジプトの出来事を通してあなたがどのような神であるかということ、またあなたがどのような方法で私たちをお救いになるのかということを知ることができて感謝をいたします。本当にあなたのなさることは不思議なことです。私たちはそれを全て知ることはできませんけれども、本当にあなたが生きて働く誠の神であるということを私たちも恐れて、その彼らが、ユダヤ人たちがモーセの言葉に従って柱と鎧に血を塗ったように、私たちもイエス・キリストの十字架の陰に隠れてあなたの救いを得ることができますように、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。